皆さんおはようございます。今日もご一緒に、この今日の御言葉を通して神様のご性質に目を留めていきたいと思います。まず今日の箇所を簡単にまとめてみましょう。ペテロはこの手紙を受け取る人々に向かって熱心に伝を行うことを勧めています。そして悪に対しても悪に報いないで、また善を行い続けるように、そして、時が来たならば正しいキリストにある生き方によって弁明をし、また証をし、それによって、本当に人々がイエス様のことを知ることができるようになることを進めています。そして何よりもその模範としてイエス様の姿を挙げ、イエス様が本当にご自分の命によって私たちに命を与えてくださった、そのことをはっきりと語っています。
ペテロの手紙第1、3章13節から22節。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ、心の中で、キリストを主として崇めなさい。そして、あなた方のうちにある希望について、説明を求める人には、誰にでも、いつでも、弁明できる用意をしていなさい。ただし、優しく、慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすれば、キリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょう。もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるより良いのです。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。
では今日の聖書箇所で神様がどのようなお方であるか、イエス様が私たちにどのようなことをしてくださったのかをご一緒に見ていきたいと思います。18節を見ると、イエス様のことについて、詳しく書かれています。ここでは、キリストも一度罪のために死なれました、正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです、というふうに書かれています。これをもっと簡単にまとめてみると、イエス様は善によって悪に打ち勝たれたお方であるということがわかります。イエス様の十字架の姿、ストーリーは、この世の人から見ると、ちょっとどういう意味があるのか全くわからない、そのような感じがするかもしれません。本当にこう、悪い人々に無実の罪で打ち叩かれて、またものすごく憎まれて、またいろいろな罵声を浴びせられても、それに対して何も弁明をしなかったし、また本当にその目の前で、打ち殺せというような人たちに対しても、この人たちは何をしているのか自分たちではわからないのです、というふうに神様に取りなしをされました。そして十字架で死とうと死なれるまで一切の抵抗をされずに人々を愛し続け、また隣にいる罪人を救いに導く、そのようなお方でした。イエス様はこのように最後まで神様の御心、善を行い続けられた、そのようなお方です。一見とても弱々しく見えて、悪が盛大に勝利したかのように見えますけれども、実際はどうだったでしょうか。この18節の後半に書かれているように、肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした、とあるように、これは実際には私たちを勝ち取って、私たちを分取り者として携えて、私たちが天の御国に引き上げられる素晴らしい勝利をもたらす方法でした。一回サタンは自分たちの勝利だと思ったかもしれませんが、結局このイエス様の最後まで 伝を行い、また私たちのために命を捨ててくださること、そのイエス様の行いによって、サタンは完全に負けてしまい、完全に敗北して、打ち破られたわけです。ですから、私たちもこのイエス様の姿を模範とするならば、善によって、善を行うことによって悪に打ち勝つことができるということを見ることができます。そのためにペテロは13節から18節までの間で、私たちにあくまでも善を行うこと、善を熱心に行い続けることを強く勧めているのです。では私たちにはどのように命令がされているのかを13節14節から見ていきたいと思います。私たちが悪に打ち勝つために善を熱心に行うことがまず命じられています。13節では、善に熱心であるならば誰があなた方に害を加えるでしょうというように、善を基本的に行っているならば害をなす人、私たちに害を加える人はいないというのが基本的な考えです。しかし14節には続けてこう書かれています。たとえ義のために苦しむことがあっても、それは幸いなんですよ。だからこの私たちが善を行うことによって、結果が良くても悪くても、あくまでも私たちは善を行い続けなさいというふうに言われているのです。とても難しい、またとても厳しい命令だと思いますけれども、これは私たちクリスチャンにしかできないことかもしれません。私たちが本当に悪に打ち勝つために、また人々からの脅かしや、またこうそういった恐れたり、また怯えたり動揺したりしないために、ここでペテロは一つのポイントを語っています。それは15節にあるように、心の中でキリストを主として崇めるということです。私たちの心はとても弱いので、いっぱいになってしまうとそれしか見えなくなってしまいます。ここの手紙の著者であるペテロもイエス様に命じられて海を歩いたことがありました。ペテロはイエス様を見ている間は海を歩くことができましたが、イエス様から目をそらして波や風やそういったものをたくさん見てしまったことによって、怖くなって、溺れてしまいそうになりました。つまり私たちも同じことが言えます。私たちもイエス様を見上げているならば、心が平安に満たされて、あらゆる困難の中でも力強く、また喜んで善を行い続けることができますが、この世の問題や、またいろいろな人のこの悪意や、また妬みや憎しみをたくさん見てしまって、それで心が支配されてしまうならば、とても恐ろしくて善を行い続ける力がキュッとしぼんでしまうんですね。ですから私たちがまずしなければならないのは、心の中でキリストを主と崇めるということです。これは本当に先ほどのイエス様の姿のように、イエス様の愛、イエス様のこう愛の強さ、また私たちがどれほどイエス様に愛され、また命を捨てるほどまでに私たちをのためにしてくださったのか、それで、そのことに心をいっぱいにすることが一つと、またキリストを主とするというのですから、私たちの願う通りになってもならなくても、とにかくキリストを主人とするならば、私たちがキリストを主人としている間は、私たちがたとえ憎しみに駆られて、もう本当にこう何とかしてやりたいと思っても、キリストが主人となっている間はそれはいけないんだよ、そうすることは解決の道ではないんだよ、というふうにイエス様は心の中で声をかけてくださいますし、そういう時には私たちは本当に悪を行うことができなくなってしまいます。ですから私たちは心の中で絶えずイエス様を一番とし、またイエス様で心をいっぱいにして、またイエス様が言われることに従う、その心を持つことがとても大切です。そうするときに私たちは、とても証人として用いられますし、また善を行い続けることによって悪に勝利することができるようになるのです。これは人間の力でできることではないのです。最後にこの 模範と言えるような証がありますので、それを一つご紹介したいと思います。第二次世界大戦の時期にですね、パリにエンリコというフランス人の人がいました。エンリコという人は、フランスがナチスに占領された後もユダヤ人家族を2年間かくまっていたので、とうとう密告されて、捕らえられてしまいました。収容所でですね、ひどい労働を強いられている時に、クリスマスがやってきたんですが、その時彼はナチスの司令官に呼び出されました。この司令官はたくさんのご馳走を目の前に見せて、クリスマスのご馳走を見せて、こう君に見てほしいと思ったんだよというふうに言ったんですね。なぜかというと、これは君の奥さんが作ったものだ、君の奥さんは料理が上手だね、彼女は毎日君のために食事を届けていたんだよ、そしてそれを全部私が食べていたんだというふうに言ったんですね。しかしエンリコは痩せ衰えてしまって、また空腹のために目もうつろだったのですが、こう言いました。ええ、家内は料理が上手です、食事を楽しんでください、私はあなたを愛しています。司令官は怒鳴って言いました。彼をここから連れ出しなさい、気が狂っていると言ったんですね。そして、戦争が終わって、このエンリコは健康が回復するまでに2年間かかりました。そしてやっと元気になって、奥さんと一緒にその収容所があったところに足を向けたんです。こう命が与えられて守られたことを感謝するためでした。すると、あの司令官がまだそこに住んでいることが分かったんですね。そこで、エンリコは神様にアイデアが与えられて、この奥様と一緒に料理の買い出しをして、料理を作ってその司令官のところに訪ねていきました。司令官が出てきた時にエンリコは言いました。1944年のクリスマスの日、私があなたを愛していると言ったら、あなたは私に気が狂っていると言いました。司令官はエンリコのことに気がついて、とても青ざめて後ずさりしました。しかしエンリコは、恐れないでください、あなたを傷つけるために来たのではありません、私と家内はあなたとあなたの奥さんと共に食事をしたいのです、ぜひそうさせてください。司令官は怯えて、なぜですか、なぜそんなことができるんですかと言いました。エンリコは、ただ私たちがあなたを愛していることを知ってもらいたいのです、私はもうあなたを許しています、これは自分の力ではできませんが、イエス様はどのように許すかを教えてくださったのです。そして、エンリコはそのことについて、福音について語り始めました。食事が終わる前に司令官はイエス様を信じてひざまずいたんです。私たちはとてもこのような生き方はできないと思うかもしれませんが、イエス様がそうさせてくださる時だけその道を歩むことができます。海に沈んでしまうのでもなく、また憎しみにとらわれてしまうのでもなく、ただイエス様を見上げて、本当にイエス様が願われる善を行い続けて、悪に打ち勝つその力をイエス様に与えてもらえるように祈って、今日一日を始めていきましょう。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。